鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。3月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は3月14日の木曜日でございます。今回で144回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和の独り言と称してちょっとした小話をしている番組となっております。自分の曲の紹介であったりですね、自分の活動の紹介であったりですね、あとは、自分のこう行動、自分のこう、僕はこんな人間です、知ってくださいっていうようなことをですね、つらつらと、一人ごとで話している番組となっておりますので、お時間がありましたら聞いていただけたら、大変嬉しいなと、こんな風に思っております。さて、早いもんですね、3月ももう中旬を迎えておりまして、14日、ということでございますが、ね、皆さんいかがお過ごしでございますか？もう三寒四温ってね、この季節はね、3日寒い日が来て4日暖かい日なんて言いますけど、それ言うと3寒い4暖かいだから、水田寺清子さんのね、3歩進んで2歩下がるじゃないですけど、そういう方式で言ったら、こう足し算で一つずつ足されていくっていうことになっていくんですね。言って、もういう状況でございますので、一つずつ暖かくなっていってるっていうようなことでございますのでね、春がね、もうそこまで来ているのかなと。いうような声この頃でございますが、確かにちょっとこう暖かくなってきてる感じはしますよね。少しずつの何ていうか日差しっていうか風が柔らかいっていうか風が柔らかい感じはしますよね。ただその僕がね、こう季節なんか気温とか季節とかこんな感じですよねとかって言ってるのっていうのは、こう僕横浜から発信してるんで、基本横浜が中心のことになってるんですよ。で、先日ね、用があって青森にちょっと行ってきたんですよ。日帰りでね、青森で行ってきたんですけど、青森に、そして降り立った時に青森の地に、ごめんなさいっていうか寒さが全然違うなっていうのを体感しまして、どのぐらい違うかっていうと、すごい晴れてたんですよ。暖かくて、で雪とかも別にその雪まみれとかじゃなくて、なんか道路の端っこにこう雪が寄ってるぐらいな感じで、でその日は多分青森にしたら多分めちゃ暖かな日だったらしいんですけど、それでも、こう、なんだろうな、手袋、僕、横浜だと、ニットの手袋っていうんですか、ね、隙間から肌が見えるけど、紐っていうか、ニットの手袋。でも、ちょっとこう、十分っていうか、それでも別に、ビューって風が吹いても、ニットの手袋であれば十分っていう感じだったんですけど、その青森だと、もうニットの手袋じゃもう持たないっていうか、こう、なんか、それを、突き通ってこう突き刺さってくるんですよ、冷たさが。ね、で感じてるんですよ、僕がそう感じて。それでだからその手袋とかもなんかスキー場に持っていくよう な, なんかああいう手袋とかじゃないとダメなんじゃないかって思って、でそのマフラーとかを僕は使わないんで、ネックウォーマーとかなんですけど、でネックウォーマーでは足りないんですよ、なんかもう3枚ぐらいつけないといけない。でその肌が出てるところがね、もうなんか突き刺すようなこうなんだろう寒さってか、横浜だったらその格好していったらなんか暑くて、もうちょっと一枚脱ごうかなって思うような格好、同じ格好でその青森に駅に降り立ったら、ダメだ、もう一枚もう一二枚着ないとダメだとか思うぐらいの気温の差があって、だからこう なんて言うんでしょう、でもその土地の人は、その地元の人は多分それが当たり前だから、そういうの感じが慣れちゃってるんでしょうね。よくあるのが、ロシアの方の人とかが、ロシアとかなんつうの、北の国、アイスランドみたいな感じの人が、日本に来ると、 あ、日本の冬はあったかいね、みたいなこと言うって、じゃどういうことだよって思ってたけど、あ、でもそういうことかっていうの、そっちで、ね、その寒さ、一回その寒さを知ると、そうじゃないぐらいの寒さとか、寒く感じないなっていう。どうなんですかね。だからその青森が帰ってきてこう横浜の地に降りた時に あったけってちょっと思ったっていうか、なんかねそういうぐらいあって、気温のね差はねやっぱ日本でもねあるなと思いましてですね。だからこう、まあ、基本ね、ベース僕は横浜から発信してるんで、今横浜はこんな気温でしたっていうようなね、感じのお話で、ね、恐縮なんですけど、まあお話で、なんですけど、まあでもそれでもね、いずれ、だんだんね、気候は、世界中っていうかね、世界中、その、3月、4月、5月、6月ってなっていくと暖かくなっていくんでね、まあこれからどの地方の人も暖かくなっていくのかな、なんて。まあそういうふうにですね、その、ね、地域によって、差があるっていうのも、まあ、それぞれで面白いなぁなんて、ちょっと思いましてですね。はい。そんなこと体験しました。青森行ってね、ちょっと用事があったんですけど、それと別に、その鮮魚センターっていうところに、行って、で、そこ、鮮魚センターっていうところは、割とちょっとこう、有名なのかな、なんか、市場で、2000円で、その、チケットが12枚ついた券を買うんですよ。で、それでその券で、最初に券1枚使って、そのお椀とご飯を受け取るんですよ。で、そのお椀とご飯を受け取った後、チケットをこう、なんか市場で、例えばそのマグロチケット2枚とか、ウニチケット1枚とか、イクラなんか2枚とか、エビ1枚とかみたいな感じで、その、各こう、お店があって、その、八百屋みたいな、八百屋っていうか、魚屋さんみたいな感じのところで、なってるんですけど、で、その、カスタマイズしてる、要するに、その自分でチケットを使いながら、その、丼を、自分のこう、オリジナル丼というか、カスタマイズしていくっていう、それなんか、のっけ丼っていう、みたいなんですけど、それ、ちょっと食べましてですね、そう、で、チケットを、こう、駆使して、おいし、一番こう、なんか、自分の好きなやつにカスタマイズしてやると思って。いや、大きなエビ、甘エビの大きいやつみたいな感じのエビがチケット2枚ですとかって、中トロチケット2枚ですとかっていう感じであって、そう、で、丼のところをね、夢の、こう、アベンジャーズ、夢のアベンジャーズ、ウニとね、なんだっけ、中トロとハマチとヒラメと、エビと、かなと、なんかそういうので、こう、アベンジャーズ丼をちょっと食べてきて、ちょっとこう、青森を、のね、一瞬だけ、もうトンボ狩りみたいな感じだったんで、ほんと一瞬だけ、一瞬ぐらいな感じだったんですけど、そこだけ、ちょっと楽しんでね、帰ってきたっていうのがあって、まあ今度ね、機会があったらね、時間かけてゆっくり行きたいなとも思うし、もちろんね、青森に歌いにも行きたいな、なんて、思ってね、いいとこだなと思いましたね。なんかその、市場で食べれば、なんですか、海鮮って、もう、なんだよ、これ、みたいな。思うんですけど、大人になってきて、こう、どうですか、僕思うんですけど、市場って、大人の遊園地感ないですか、大人の遊園地。なんか、こう、すごいときめきますよね、なんか、市場行くと。で、なんか、その、牡蠣とか、生牡蠣とか、ホタテとかってこう出てんすよ、いくらみたいな感じで。ああ、もうそのたまんないですよね。だからその、だんだんその若い頃ってやっぱりこうよく遊園地とかって行ったんですけど、もう今全然もう全く皆無っていうか、もうほぼもう行かなくなったっていうか、もうそのなんか、食が遊園地になってきた。大人作るって、食が遊園地になってきたんでね。って思ってね、市場とかね、いいですよね。そうで楽しかったなって思いまして、まあそれでねちょっと用事を済まして、まあ、帰ってきたんですけど、やっぱそのなんか信州とかもリンゴがねメッカじゃないですか。青森もそのリンゴがで、そのお土産なんかもお土産のこうランキングみたいなの出てて、一等賞がリンゴ1個を丸々こう、なんかパイの中入ってるみたいな、気になるリンゴとかいうやつがお土産一等賞みたいな感じになってて、で、リンゴ1個丸々入ってるんですけど、まあ、それだけそのリンゴが名産で、でも寒い、僕が感じた寒さっていうの、そういうところでやっぱ育つんでしょうね、リンゴってね。 あのなんか美味しく育つんでしょうね。だからそのやっぱ本当地域によって名産が違うっていうのも納得だなっていう感じで、あんなおさなつの一瞬だけ降り立った状態で、うわ寒さ全然違う、突き刺すこの寒さっていうのが、いわゆるその デフォルトっていうかデフォで、でそのかつその日多分向こうにしたらそれは割とあったかめの日だったっていうのに、こう優しいか、あんな優しい状況なのにこっちからしたらきつかったっていう、でもそんな状態のきつい中とかもこうの大気とかそういう環境がいわゆるでもリンゴには適してるんですよね。好きなんですよね。多分リンゴ自体はそういう環境がね。うん。だそういうだからなんだよね。だから そこで実際食べるリンゴっていうのは実違うんでしょうね。そう、生のリンゴちょっと食べる機会なかったんで食べなかったんですけど、また機会あったらそのそういう名産で出てるそのリンゴの木からブシャって燃いだやつをガリってみたいなやつをちょっとやってみたいなっていう、だそういう風にして土地のね、あの楽しみなんかね味わいながらね、ちょっとね年取っていくとだんだんこうね、そういうなんかどっかあの なんだろう知らない土地とかあんま行ったことない土地行ってそこの名産食べてとかってね、そういうのがねレジャーとかで楽しみだったりなんかするんでね、なんかまたそんなことがあったね、最近ではねそんなことがありましてですね、3月14日だと今日はホワイトデーですね。ホワイトデーってまだあんのかいそれっていう風に思ったんですけど、まだあるみたいですね。なんかその1977年、もう僕が生まれた年ぐらいに お菓子メーカーとかがそのバレンタインのお返しの日みたいな感じでお菓子メーカーが作っどうやら作ったそのあれらしいんですけどね。でホワイトデーでなんか自分でね中でねちょっと思い出があるのが、小学校ぐらいの時、小学校か、中学校ぐらいだったかな、中学校ぐらいの時、その時ってまだその、バレンタインとかもまだ一大イベントで、ホワイトデーとかも、今ほら、なんかあまりそんな、ちょっとこう、オワコン化してる感じないですか？バレンタインとかホワイトデーってね、ちょっとこう、なんか煩わしいじゃないですか。だからもらったら、あ、もうお返し返さなきゃ、みたいな。なんかそういうじゃないですけど、そういう感じだったんですけど、そのまだその学生の頃だったし、時代もその、1980年代ぐらいの時って、まだまだこの熱狂的なバレンタインがなんか女子は手作りチョコレートを作って本命の子になんかチョコをあげるみたいな感じのだったりとかして、でなんかそのホワイトデーとかもその1ヶ月後にお返事をするとかっていうのがあるじゃないですか。だから僕もあのチョコレートをバレンタインでこうもらいまして、でそのお返事はホワイトデーでみたいな感じでこう言われてもらったんですよ。でちょっとこういいなって思う子だったんで、でお返事をでお返事1ヶ月後ですよ、2月14日もって3月14日のお返事にした時にはなんか中学生ぐらいってもうなんですか、あのすごいこうスパンでこう細胞のこう変化が訪れてるんです、きっとすごいこうあの心境の変化、細胞の変化が訪れて、えなんだっけみたいなあもう私彼氏いるんですけどみたいなこと言われて、あれなんかあれなんか言ってくれたよねみたいな、なんかもう遅かった、時すでに遅しっていうかねねっていう感じだったんで、やっぱで鉄熱いうちに叩けとかね、もうでスープはさ鉄熱いうちに叩けて冷めないうちにスープも飲んだ方がいいじゃないですけどダメですよね、そういうのもう後回ししちゃダメです、もう言いますよ、今大事なのもうすぐもうなもう言われたらもうあすぐもうその場で返事ですよっていうなんかそんなねちょっとこう思い出、ホワイトデーでね思い出しまして、確かにね1ヶ月後の返事遅いですよねと思って、であと面白い記事だったのが、そのホワイトデーのお返しのものに、ね、意味があるそうなんですよ、返すもので、そんな初めて知ったけど、で例えばそのチョコレートを返すったらあなたと同じ気持ちですって言うらしいんですよ。で、あなたのことが好きですっていうお返しは飴とかキャンディー、そうなんですよ。っていう意味らしいんですよ。あの記事で書いてあるんですけど。で、逆に、クッキーを渡すと、あなたは友達ですみたいな。だから好きですっていうもらって、バレンタインもらって、クッキーを返したら、あなたのことは友達ですっていう意味になるらしいですよ。で、もうその時もっとひどいのが、グミ を渡す、あなたが嫌いっていう意味らしくて、でそのマシュマロとかもね、あなたが嫌いお断りしますっていうので、でグミとマシュマロはねそういう意味があるそうなんですよ。初めて知ったけどね知らないよそんなのって意味多分ないよ、みんなそんな意味考えて買ってないよ男子はって思うんですけど、まあ、でもそういうねホワイトデーにその意味もあるそうなんで、そういうのこう熱狂的な人はねこう見てるかもしれないんでね、男性の皆さん、あのお返しの時はねぜひね、グミやマシュマロにはねあげる際はねぜひ気をつけていただけない、いただければとねやってんのかな今もうみんなホワイトデーね、大人の人ね、まあ、もちろんね、あのいつも感謝になってる、あいつもお世話になってるね家族のね、あの人にあの感謝の気持ちでね、あの渡すっていうのね、ある、まあ、そういうきっかけとしてはね、こうなんかいつもありがとうって感じでお菓子渡すみたいな、そういうのね、あんな素敵じゃないかななんてこのように思いますけどね、まあ、そんなホワイトデーでございましたね。いや、ダメ、1ヶ月後に返事はね、遅いですよ。ダメですよ。もうなんかもう、告白した人ももう、彼氏、新しい彼氏できちゃってるから、ダメですよ。ということでございました。だってですね、この間ですね、3月の、10日ですね、戸塚ロポで弾き語りライブを、やってまいりました。で、ご来場の皆様ですね、遠くから応援を送ってくださった皆様、本当にありがとうございました。ね、あの弾き語り戸塚ロポってね、あのちょっと本当に10 15人ぐらい入るとこういっぱいになっちゃうぐらいの、あのこうアットホームな感じの箱なんですけど、アコースティックであの歌う分にはすごくねこう雰囲気も良くて、あのいいとこなんですよね。うん、でいつも僕ねライブはやるとたびにねいいなと思う。あ、今回はあの1月のその最初に喉を壊し、風邪のねこじらして喉潰してしばらく歌えなかったんで、あの正直久しぶりにそのライブね、3ヶ月ぶりにライブになるから大丈夫かなって正直ちょっと思ってたんです。声出るかななんて思ってたんですけど、でそのリハに入った時もやっぱりこうやって本調子じゃなかったんですよね、声が。その全然その前の そこまで行くまでのこう ピークっていうか、なんだろうな、例えば 100m を9秒5で走った人が、9秒台出ねえなみたいなんですけどなんかそういう状態みたいな感じだったんですけど、でその当日のリハーサルでも、いやーこれちょっと9秒でちょっとこれでっかなっていうような感じの状態で、そのまだ喉がこう戻ってないっていうかな、いう感じがあったんですけど、本番になってなんか覚醒したっていうか覚醒して、俺なんかこれ8秒出てねみたいな、なんか8秒で出てんじゃねえっていう感じでなってんですけど、そんな状態でですね、あの見事ちゃんと3ヶ月ぶりのブランクはですね、跳ねのけたっていうかね、でもなくですね、ちゃんとした声が出るようになってね、安心だな、一安心だなと思いまして、で、歌始めてね、僕も27年なんかにしばらく経つんですけど、面白いなと思うのが、いまだにこう勉強、学ぶ新しい発見があったり、勉強できることが多いなと思って、いやでもそのライブってやっぱりいいなって思いますね。まあライブの後にね、なんか毎回同じようなことはちょっと言ってますけど、その同じ曲を歌ってもなんかその違うっていうか、例えばライブでその曲順の 1曲目からなんか10曲目までこう構成決めてやった時に、お客様の反応が毎回同じじゃないんですよ。例えばこの曲で、すごいノリ返ってきたって思う日もあれば、同じような構成でやってもあらってこの曲で乗り来ないなみたいなじゃないですけど、でそういう風にして毎回やっぱりね違うんですよね。でそれは多分ですけど、その時の会場の空気も、まあ、もちろんそうなんですけど、とかね自分のその体調とかなんか、あとその時代背景とかも含めて全部こう要素が噛み合ってもう巻き起こるものなんだろうなってこう思うって、あと同じようにやっても同じには絶対にならないなっていうこともあって、でもそれってその毎日の皆さんのお仕事も割とそういうとこないですか。例えばそのまあ配送の子だったら、 同じその道路状況じゃないですよね、絶対。その同じ曜日でも似たようなこう状況になるかもしれないけど、でも絶対同じじゃないし、そう、で、ふうにして、多分昨日と今日は違うなっていう感じで。だからライブも、その時のライブに多分二度とできないっていうか、いうことなんで、だと思って、だからその、一回一回をね、まあ、なんでしょうね。まあ、あんまりその、なんだろうね、こう、魂をとかって、そういうっていうよりは、まあ、一回一回をこう楽しんで、噛み締めてっていうかね、で、一期一会みたいな感じのとか、まあ、あると思うんで、まあ、そういう風にしてね、でも、面白いなって、で、いうのは、感じますね。ライブってね、面白いなと思って、例えば、27年間、こう、毎日勉強、新しい発見があって、で、今、46歳なんで、今度27年後になると、73歳になってるんですよね、今度。まあ、そこまでね、ちょっと歌ってれるかどうかは、ちょっとまあ、わからないんですけど、まあ、そういう風にして、23年間とかもね、新しい発見も、もう、27年後もね、新しい発見をしながらもね、成長していけるのかなとも、まあ、思いますし、その、あと27年後もね、同じ歌を歌っていたいなっていう気持ちももちろん、ありますね。元気だったらね、声がね、出るような状態だったら、ね、そして生きてたらね。なんですけど、まあまあ、まあ、何を言いたかったかっていうと、その、歌って、常にまあ成長っていうか、新しい発見があって成長もしてるし、で、それってぜ、何でしょう、今日の歌は今日でしかないと思いますんで、まあこう、なんですけど、ぜひね、一度は生の歌をね、聴きに来ていただけたら嬉しいなと思いますしね、僕も、その、いろんなところでね、歌ってね、皆さんの時間を共有できたら嬉しいなって、こんな風に思いますんでね、そう、まあ、それで、ラブ来ていただけた皆さんもありがとうございますし、今回来れなかった皆さんもぜひまたね、来ていただけたら嬉しいなって、毎回ね、ちゃんとこう、一生懸命歌いますんでね。楽しんでもらえるように。で、その、やっぱりこう、ライブの時に、ちょっと共演したのが、たまたま同世代の、人たちだったんですよ。同い年ぐらいで。で、やっぱこう、みんな話聞くと、同じようなこと言うんですよ。やっぱりこう、20代の頃とね、なんかこう、歌に対しての向き合い方も変わってきてるね、とかって言って。でもなんか今は今のね、歌があって、今の歌を歌えるっていうのは楽しいよね、っていうような。で、そしてこう、歌えることっていうのはありがたいよね、みたいな感じでなってて。あ、なんか、でもね、なんかこう、みんな、なんか同じ年代の人っていうのはこう、同じようにね、年を重ねていくのかなと思いますしね。まあ、とにかくね、ちょっと、あまりちょっと、なんか、なんだろうね、その、こんな話になっちゃったんですけど、まあ、とにかくですね、まあ、一期一会ということで、今日できることを今日一生懸命、やれれば、ね、楽しいんじゃないかなって、人生もね、楽しいんじゃないかな、なんて思いましたので、こんな話をさせていただきました。ね。さて、今日の歌はですね、今日はここまででございますが、今日の歌はですね、愛のためという曲を聴いてお別れしたいと思いますね。まだまだですね、3月中旬で、でも、花粉もね、まあ、飛んでますし、車もね、きな粉のような状態になって、雨降るとね、ねっとりみたいな感じになっちゃってきて、で、花粉症の人は大変かもしれませんがね、気をつけていただいてですね、クレームズ楽しい3月の下旬というかね、中旬、下旬と3月の後半戦をね、素敵な3月で過ごせるように、体に気をつけて参りましょう。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。しいことがあるよ。頼りなく選んだ道だとしても、たとえ理想とは違っていたとしても、それはたった一つの自分の道。愛のため笑うため生まれてきたんだ。笑うたび変わってく幸せの景色、新しい朝が来る。
抱えたとして、たとえ理想はここじゃないとしても、目の前にあるのが真実。愛のため笑うため生まれてきたんだ。泣くたびに流れてく、生まれ変わってく、素晴らしい君だから。ことじゃないんだ。つまりは自分が選べる道や、今を生きて瞬間は未来へのページ、ガラスのような希望を胸に刻まれ、生まれてきたんだ。笑うたび変わってく幸せの景色。